こんにちは、玉置妙憂です。どんな道を選んだとしても後悔してしまうのが人間です。今の深い悲しみもいつか必ず癒される時が来ます。今日この出会いも何かのご縁、心を開いてお聞かせください。もしもし。
はい。
テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、します。はい。
では早速ですけれども、はい、まずは今日のご相談を簡単に教えていただけますか？
まず一番大きいのは、娘に2ヶ月前、毒親。
うん。
私の育て方が悪かったと
思う。2ヶ月前に、娘さんから毒親って言われてしまったっていうのが一つ目。
はい。
うん。
で、携帯も、ブロックされてまして、
そうなんですね。
はい。
で、一番大きいのがっておっしゃったけれども、その他にもその携帯ブロックされてとかいうようなちっちゃいことが、まあちっちゃくもないけどいっぱいあるっていうことでよろしいかしら？
はい、そうですね。
そうですか。じゃあ、もっともっとね、詳しくお伺いする前に、まずはおいくつでいらっしゃいますか？
私は72歳。夫も72歳。
お子さんは全部で何人いらっしゃる？
2人、上が長女45歳、
45歳、
次女43歳。
それで毒親なんて言っちゃったのはどっちのお嬢さん？
長女45歳の方です。
長女さんね。で、はい、今一緒に住んでらっしゃるのかしら？
車で5分ぐらいのところに別に住んでおります。
そうですか。次女さんも別に住んでらっしゃる？
次女はもう県外の遠くに。
県外にね。
はい。
じゃあ今、お住まいにはご主人とお二人ってことですか？
そうです、そうです。うん、はい、う
ん。
はい。
それで、そのご長女さんっていうのは結婚されてるの？
はい。中1、小6、小5の男の子が3人います。
中1、小6、小5。で、はい、旦那さんとも一緒に住んでらっしゃる？
あ、もちろん、はい、住んでます。
そうですか。毒親だって。
はい、
それはどういうこと？
まず一つ申しますと、家庭というものは、楽しく会話のある家庭を、まあ自分は望んでたようなんです。ですが、最近気がついたらいつも子供を叱ってばっかりいる。自分自身がイライラしている。このイライラが何だろうと遡ったら、私に育てられたから、同じようなことをしていると言うんです。
要するに、あなた様が怒って育てたってことよね。
共働きですので、時間もないし、時間にせかされて、主人の帰りは遅いし、やっぱり早く早くとせかしたり、まあどちらかといったら、言われる通りだったと思います。すべて私の思うように育てられたから、自分がそういうふうに育ったということを言われまして、娘が近くに住むようになりました。私個人としてはもうとても幸せだったんですね。孫の成長を見てあげる。娘もフルタイムでずっと仕事してますので、何か助けてあげたい。例えばおかずでも一品あるといいかなと思って持って行ったりとか、それもまあ娘はそれはそれで感謝はしてたかもしれませんけど、結果的には自分は自分なりの家庭を作りたかったらしいんですけど、最終的には私自身の自己満足のためにやられてきたって言われまして、
要するに娘さんのご家庭にお母さんが介入しすぎてたんだって言われちゃったってことですよね。
その通りです。で、
ちなみにさ、娘さんのご夫婦仲ってのはどうなんですか？
これがね、ご主人のことを悪く言うのではありませんけど、ご主人という方は、会社が定時に終わりましても、1時間ぐらいは、本屋さんで立ち読みして、とにかくまっすぐ帰宅されない。そして、娘が食事を作ります。親子5人で食べようと思っても、食卓に着かずに、お菓子が好きで、で、子供たちも、小さい頃はそれでよかったんですけど、今中学生ともなると、お父さんはご飯食べずにお菓子を食べてるよねっ て、で例えば、うん、お休みだからどっか行こうとかじゃなくって、うん、行くとしましたら、うん、ゲームセンターでゲームがありますね、
うん、
そういうのをやらせるとか、まあ私は口には出しませんけど、うん、いやバットを持ったりサッカーボールの方が大事なんじゃないだろうかって思うことはありました。そんなことも、まあ、私聞くものですから、あの鍵は1個預かってありましたので、
はい、だから随分手助けはしてたわけですよね。
私は手助けと思ってたんですけど、娘にしたら、あの私自身の自己満足のためにやられてたと言われて、
毒親なんてもう爆発しちゃったみたいな感じじゃないですか。
そうです、そうです。
なんかね、きっかけってあったんですかね、
はい、きっかけとしたら、パイプ椅子一脚、本当に値段で言うと1000円でした、
はい、
その椅子を私が二脚、あの娘に許可を得ずに買ったのは確かなんですね、っていうのは、あまりにもちっちゃなおもちゃの椅子みたいなので宿題やっている、もう体は中学生ってなるともう170センチぐらいで、でたまたまその椅子を私が、まあ、いらなかったらうちでもらえばいいやぐらいの気持ちで置いたら、ああいい椅子だ、座り心地がいいって言って孫は喜びました。
孫ちゃんたちは喜んだんだけど、
はい、だけど娘にしたら、そこまで介入するのっていうのが、
カチンときちゃったってことなんですね。
いや多分それが引き金だと思います。
そうですか、はい、じゃあ今日はその、はい、こっから先どうしたらいいかってことですかね、
はいはい、そうですね、はい、
わかりました。先生にお伺いしてみましょう。今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
いろいろ複雑になっていますけれども、全部ご整理をしていまして、まず、お母さんと娘さんの関係ですね、それを整理しておきましょうか、
はい、
まずお嬢さんは、下のお嬢さんよりもあなたに対する思いは優しいでしょう。と申しますのは、一瞬ね、毒親とかね、あの携帯を切ったとかってなっていますけれども、それは表面に出たことですよね。このお嬢さん、見えないもの、お母さん感じてましたか？例えば、鍵、お母さんに渡してますよね。これ、家の近くにおりますよね。それ、心ですよね。すごく深い思いを持ってますよね、このお嬢さん。そういうお嬢さん。でも、あなたは表面的に見える形で、お嬢さんと接してるんですね。そうしますと、どうなるかって言いますとね。お母さん、今まで私のために、あなたのためにしてあげている。あなたのためにっていう言葉が、行動、言動、すべてにあったんではないかなと思うんですね。そう言われてしまったら、自分は反論できないんですよ。あなたのためにこれをしているのよ。あなたのためにって言われてしまうと、あ、ちょっとこの行為重たいなと思っても、黙ってしまうんですね。それが、積もってきたんではないかと思うんですね。お嬢さん、の心は、あなたに対する心は、アンビバレントです。つまり、好きだけど嫌いってことです。それがお嬢さんの心だと私は思ってるんですね。そうして見ていくと、あなたのために私はこうしてるのよってことがとっても多いんだと思うんです。ということは、お母さんがどちらかというと、感情型、過剰なる愛情を売り込む方です。だから、愛情がね、あなたの感情がと湧き出ちゃうと、もうこれもこれもいっちゃうんですね。それすっごくお嬢さん重たいんです。そして、今回ですね、毒親と言ったこと、それから、携帯を切った、このお母さんに分かってもらうならば、お母さんの分かり方は、心のひだを読むんではなくって、心のひだっていうのは ね、鍵と近所なんです。私はこうしてあなたのそばにいるのよってことは言わないけれども、親を思う気持ちは強いんですね、お嬢さん。お母さんはそれを当たり前と思ってる。こんなに私がやってあげてるんだから、娘は私をね、好きでし、だったらもっとやってみましょうってなるんですね。
そうですね。
そうですよね。本当にこのお嬢さんね、細やかですよ、心が。
本 当に優しい子。
そうでしょ？
はい。
先ほどね、冒頭でね、次女とご長女どうですかって聞いたのはそこなんです。結局ね、感情的愛情過程だってしますから。
ああ、本当に、
ね。それ言ってもね、はい、多分お母さんは、だって、あなたが好きだからって言うんですね。でもお嬢さんすると、それがすごく重かった。
そうですね。
はい、もう一つですね、お嬢さん幼児期から、お母さんの顔色を見て、いい子だったんですね。
はい、です。というか、私自身がやっぱり親の顔を見て育ってましたので。
なるほど。
はい、
そうしますとね、今、はい、お婿さんあまり会っていませんけどって言うんですけども、
はい、
言葉の端々、
はい、
目線、ため息、はい、例えば、
はい、
あ、まだなの、はい、っていう感じで、はい、そういうものをお嬢さんね、ビシビシとくるんですよ、
は
い。なんと母は私の夫を見てるだろうかって。
うん、
感情的愛情方のお母さんから育てられた子供っていうのは、
はい、
とんでもないことまで考えちゃうんです。
はい、
このお母さんが、もしかしたら、夫もよく思ってないんじゃないかなと思うと、自分の感情よりも、お母さんの感情を移入しちゃうんです。
うん。
心当たりありますか？
あります。
ああ、よかった。気づきました？この子は好きなの、お母さんは。
はい。
好きの上に、
はい。
この子がいなければダメってことを、お母さん自覚してなかったんですね。
はい。
そして、そのお孫さんにやってあげるのも、すべて、おばあちゃんが好きだからやってるのよっていう表現であれば、でもあなたのために、あなたのためにって言われてしまったら、もう何にも言えない。先ほどの、2ヶ月前の事件もそういうことなんですよ。はい、お母さんの言ってることはわかるけれども、私は人生があるのよってことですね。でね、
はい、
今どうするかというと、
はい、
黙って待ってあげるの。
やっぱりここはもう自分で我慢我慢。
お嬢さんも我慢我慢です。今ここで妥協してしまうと、またあのお母さんの感情的愛情過程ですよ。が来てしまったら、私が潰れる。それから、夫まで嫌いになってしまうんですよ、彼女。お母さんの評価に来たの、今日まで。
わかりました。
わかりました？そしたら、あなたが辛いな、辛いなと思ってる時に、あ、これからは私がしたいんだと。必ずお嬢さん戻ってきますから。まずね、鍵を預けること。
はい。
それから、その家の近くっていうのもね、皆さん当たり前に思ってるかもしれませんけれども。
思って嬉しかったんです
ね。嬉しかったでしょ？
うん。本当に嬉しかったです。
その鍵はね、お嬢さんとあなたの目に見えない心の絆だったんですよ。
はい。
でも、お母さんはどちらかというと、相手から受けれるものは嬉しいんです。
うん、そうですね。
相手、渡すことはできないんです。それは、お母さんの、親子関係にあったんです。何か売り込まないと自分の存在がなかったんですね、
はい、
初めてお嬢さんが私が求めていたものを鍵とね家の近くに行ってくれたのに、はい、なんてことをしたんだろうと思いますでしょ。
ああ、思いました。
よかった。そうしましたらね、どちらかというとお母さんが失敗してしまうのは、はい、感情的愛情過多ですから、申し訳ないと思ったら、はい、すぐに行動に移そうとしちゃうんですよ。
それはあり得る、
ね、本当に強い愛っていうのは、
はい、
待つことです。
わ、はい、かりました。
わかりますか？
はい。
待てます？
いやー、よかった。はい。
必ずお嬢さん戻ってきますから、そして戻ってきたときに、はい、お母さん素直に言うことですよね。
はい。
それだけ十分ですけども、はい、大丈夫ですか？
はい、大丈夫。
待つことですよ。必ず待ってください。
はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。
はい、はい、よかったです。なんか、お声がね、すっきりされた。は
い、う
ん、
いつもラジオ聞いてまして、人様のお話を聞きながら、
うん、
今度自分がこう初めてこういうものにぶつかって、
はい、
どうしようと思った時に相談してみようと思いました、
うんうん、そうでしたか。
でもよかった。
よかった。光が見えました。
見えました。
先生がね、待ってって言ってましたから、はい、待ってくださいね。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、では失礼いたします。お幸せに。
ありがとうございました。ありがとうございます。